さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪、学院大学国際センター所長中野タムスです。世界の中野京都を見つめ語る番組です。今日はですね、たまたま新聞見たら就活についてのですね、そういう、日本経済新聞ですけども見たら、こういうことが書いてありまして、日本は新卒採用で、卒業する前にほぼ、売り手市場なんで、会社が決まるとっていうことだけど、これは世界では非常にレアなケース、稀で、日本では常識と思ってますけれども、大多数の世界の国は学位を取ってから、そして就活をして、専門性を身につけて、契約制というか終身雇用制というようなことも、日本ではないですけども、それを、そういう形で決めていくということで、大学卒業してすぐ働くというようなことはですね、ずっとこれも日本の常識として、あったんだけど、それもなんか変わりつつあるような、感じがいたしまして、ということはどういうことかというと、今のこう、学生の立場になればですね、売り手市場なんですごく就職は楽だというふうに思ったんですけれども、その日経新聞に書かれたのはですね、そうでもないんだと。今は昔と違って、だいたい1人が 2.6 社ぐらいから、その内定をもらうと。でそれをですね、そこから選ぶのに苦労すると。これは非常に売り手市場のもう嘘みたいないい話ですけれども、それでいろいろとですね、学生売り手なんで企業に対して強い立場に出ると。で企業も、給料を、いわゆる初任給もかなり、25万とか26万なんか言ったかな、かなりいいようになってて、そのような、状況になっていると。だからこれは非常に稀であると。しかし問題は、こういうことを続けてるとですね、本当にもう3回生の途中ぐらいから、初めからインターンのかインターンシップで、どっか企業のそういうなですね、インターンにこう行って、勉強するというよりか、もう完全に、大学4年間あるうち、2年ぐらい勉強したかどうか分かんないけれども、3回生になれば就活のことを目いっぱいになると、早く決まればあれだけど、ずっと就活ばっかり続けてて、勉強がおろそかになるとということを考えると、国際的に見た場合に、日本がそういうことをずっと新卒で、そして早くから就活をですね、促進するような、これ企業がそういうことをやらしてるんですけども、そういうことになれば本当の学問ができないというようなこと、これは日本の国力にとって決してプラスにならないみたいなことをですね書いてあって、まさにその通りで、僕は今国際センターっていうところでですね、この1年ぐらいですけれども、この大学のその、いわゆるグローバルな人材がですね、人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材を育成するというようなこと、やっぱり世界は広くて京都は深いということを冒頭に言いますけれども、やっぱり世界を絶対見るべきであると。学生4年間のうち、半年ぐらいはですね、海外で、過ごして、そして外から日本を見ることによってより広い視野が生まれて、そして就職してからもですね、そういう視野のある人間は絶対いいと思うんですね、ということを進めてたら、やっぱり答えはですね、3回生の終わりぐらいにもうほぼ単位は取れると。で就活も決まったと、あと本当に1年か、例えば半年順位できると。で人生100年時代で、唯一人生でほんまにその世間から、こう冷たい目で見られず、自由に、半年1年間自由なことできるのは学生の特権かなと思って、その時にどうするかって言って、アルバイトをしながら、親からの仕送りも減ってきたんで、もうみんなアルバイトを日本でするより、だからオーストラリアとかニュージーランドとかカナダとかワーキングホリデーで、そういうことをやることによって、より、こう視野が広がると。そして、就活した場合、やはり企業も グローバルな、そして、英語力あるいはそういう異文化の交流に長けた人材を望んでいると、まあ、一石二鳥ということをですね、このラジオでも、何回も申してるんですけれども、実際それを実践するっていうことになるとまた別問題で、まあ、先ほど言いましたように就職はしやすいけれども、1人が2社か3社から内定もらうんで、それですね、もっといいとこがあるかな、いいとこがあるかなと思いながら、まあ勉強よりか就活のことばっかりやってしまって専門性はつかないと。そうなったらですね、どうせそんな余裕のある、まあ、決まった内定を受けた学生さんもですね、3年以内に 30%、 これは恐ろしく、この20年ぐらいもそれぐらいの割合になってるということを書いてあって驚いたんですけれども、もうほとんど理系は比較的辞める人は少ないですけれども、文系の学生はやっぱり辞める人はすごく多くて、まあ、本当に、まあ、正確な、統計はですね知らないけど、まあ、文科省とかあるいはリクルートなりそういう、まあ、そうリクルート関係の機関が言ってるのは3割って言ってますが、もっと高いと、まあ、僕はそういうふうに思ってます。3年で 30%、 5年だったら、まあ、70%、まあ、もう終身雇用とか違っていろんなこう仕事を変えていくのが当たり前で、もうそのことに関しては僕はもう、まあ、40年前の話ですが、僕はもう会社辞めて自由に、国際フリーターという考えで本も出版したんですけど、そういうことでやって、まさに今の学生の走りというか、先見の明というか先頭走ってたように今でもこう堂々と言えるんですけれども、僕はまあ学生にあえて、言いたいですけれども、30歳になってから、真っ当なプロフェッショナルの仕事を得たらいいと。だから学生焦る必要ないと、オーストラリアにワーキングホリデー行くなり、あるいは就職してからもですね、まあ2年、まあ、3年働いて辞めてその後30歳まで生きるワーホリを使うとかですね、そういう世界を見た方がいいと。で30歳ぐらいまでにやっぱりプロフェッショナルな、まあ、資格とかですね、オンリーワン、オンリーワンまではちょっと無理だけど、ちょっと、1% ぐらいしか持ってないような取れないような独特のそういうものを持った方がいいと、100人1人あるいは、まあ、不動産の資格をはじめ税理士なりいろんな資格があるんですけれども、それプラスアルファ英語ができれば100分の1かける100分の1で1万分の1ぐらいの、そういうものを持てばですね、本当に日本国内のみならず世界で働けると、まあそういう時代が来てると思うんですね。だからそれをですね、どうしてチャレンジしないかなという、まあ、僕は不思議ですね。やろうと思ったら何でもできると。しかし、どうしてもこうみんなと同じようなことをやるというのが、日本のこう姿で、まあ、それはですね、まあ、大したことないんではないだろうかというふうに思います。先週のこのラジオでも言ったんですけど、僕はこういうことをですね、チャット GPT に聞いてみた場合ですね、坂本龍馬が就職のことを考えたらどうするかという、まあ、脱藩した坂本龍馬が言うには、やはりこう世界は広いんで、今世界はこの戦後80年近くで最も不安定な状況であると、ウクライナもそうですし中東もそうだし、この日本のこの北東アジアももうどういう揺れ動くかわからない不安定な状況、政治的経済的にも安全保障の面からも、AI なりのテクノロジーの面からも環境問題も、まあ、様々な面で不安定な状況の中、龍馬なら国際機関で働いたり国連で働いたりする可能性がだいぶあるということ、まあ実際僕はそっちの道行ったんですけども、それプラスアルファ世界の政策立案するシンクタンクで、そういう客員研究員をやったりする、まあ大学で教えたりする、まあそういう道をですね、龍馬なら行くんではないだろうか、まあ、誘導質問でもないけれども、チャット GPT に聞いたらその道多分行くだろうと。で龍馬ならどういう教育なりどういうこの就活メッセージを言うかと聞いたらですね、龍馬は何というかと、まあ、世界はすごい広い、だからそこで、世界いろんな国々と交流しながらそこで焦らずゆっくり決めていった方がいいと。でその自分がした行動をですね、それが、世界平和につながっていくと、単なる個人の企業の利益より社会的共通資本というか地球益、まさにこう地球益という言葉、 まあ、これ龍馬が非常に好むだろう言葉であると、これもチャット GPT がまあ言ってくれた言葉ですけども、まあ、選手は、和魂万歳、日本の精神を持ちながら、グローバルなそういう知識、ウィズダム、知恵を得るということを言いましたけども、今日の、今日はですね、地球益、グローバルベネフィッツっていう、ジョイ・プライド・アクション・シェイピング・ア・グローバル・フューチャーという、これあの僕の好きな国際センターのロゴにもしてるんですけども、本当にあのシェイピング・ア・グローバル・フューチャー、シェイピング・ア・グローバル・ベネフィット、地球益、本当にこう世界のために一人一人が貢献すると、まあ、あの一人の先生、一人の学生だったかな、一つのノート、一つのペンがあれば世界を変えることができる、マララさんという、これあのタリバンに頭を打たれて死にかけた彼女がノーベル賞をもらったんですけども、彼女が言った有名な言葉ですけども、一人一人が、一冊の本でも一つのペンでも、それがあの生徒でも先生でも力を発揮すれば世界を変えることができると、本当にそう思いますね。今あの日本もこれから、総裁選とかですね、総理大臣、岸田総理が、まあ、辞められるということで今いろんなことが起こってますけれども、本当に、世界に通用するその国益のみならず地球益全体のことで行動する人物が絶対出てきてほしいということを強く望みます。アメリカの大統領選挙も、まあ、あのこの前話した時はもうほぼ、トランプ大統領で決まるかなというふうに思ったり、バーンズ副大統領、あの大統領候補が出てきてこれ強くなると言いますけれども、まあ、そんなことはないというのは、世の中全然わからない、ハリス副大統領が非常にこう今人気があると出てきました。本当にわからないですね、先が。先は分からないけども、中長期的にはどうなるということは見えても、短期的には非常に、大変で、今の動きは日本の株価も本当に嘘みたいな、ことですね、上下揺れ動いてると。で、アメリカのニューヨークもそうですし、ナスダックもそう揺れ動いてると、政治も、安全保障も、この日本の地球温暖化、世界の気候も揺れ動いていると、まあ、このラジオカフェシンクタンクジャーナルでもですね、その揺れ動きの中でどうするかという、まあ、いかにこう波に乗ったり楽しんだり、こうするかということ、これはやっぱり自分で考え、思想なりビジョンなりは、自分で自由にやればいいことですけれども、しかし、その中では重要な、まあ、今日のテーマは就活ということですけれども、どうせやるんだったら、ある程度楽しく自分のためになって自分の自己実現ができて、同時に、こう社会とか全ての人々にとって、貢献できるような地球益という、地球のため、全部のためですね、平和構築ができるような、まあ、そういう仕事をですね、焦らず時間をかけて、まあ、30歳ぐらいまでそういうことを考えながらいろんな職変えてもいいし、やっていく、世界で、オーストラリアでワーホルやってもいいと、まあ、そういう人材ができたら生まれてほしいという思いをあの強く持ってます。まあ、シンクタンクジャーナル、今日はですね、あの就活、まあ、いろんなこうやり方、それぞれやり方があると、しかしやるべきことは、自分がやっぱり満足して蓄益になるようなグローバルベネフィットのためにやってほしいということです。大阪学院大学国際センター所長、中野多摩シンクタンクジャーナルでした。どうもありがとうございました。